次に4番高桑よし子議員。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番、一般質問の最後になりました。私の方からはオンライン診療の件と一人暮らしの方への見守りについて、お聞きしたいと思います。まずオンライン診療の方なんですが、出雲崎町における診療体制の維持充実についてはかねてより危惧されておりまして、対策が望まれています。医師を確保し、地域医療をこれからも守っていく方策を模索するとともに、医療体制が行き詰まったとしても町民が継続して医療を受けられる体制を整えていくために、町長のお考えを伺いたいと思います。先般1月の全員協議会において高橋議員から委員の閉院を危惧し、今後の医療体制についての質問がありました。また加藤議員からは DX デジタルトランスインフォメーションに関連しての質問がありました。まずオンライン診療、この可能性有効性について町長は今どのようなお考えをお持ちか、まず伺いたいと思います。
町長。
オンライン診療の可能性、非常に私は厳しいというふうに感じています。これはですね、国も今後そういう方針で進めるわけでございますのですね、まあ、私は現実的にはね、非常にこのオンライン診療における可能性、可否、効果、まあ、若干疑問に思っているところがございます。それ以上のこと、それ以前の問題がたくさんあると私は思っています。その問題を解決しなければならんと私は考えていますが、とりあえず議員の皆さんのご質問でございますのでお答えをいたします。国はですね、平成30年に策定をしましたオンライン診療の適切な実施に関する指針の中で、オンライン診療の安全で適切な普及を推進していくためにも、情報通信機器を用いた診療に代わる、これまでの考え方を整理、統合し、適切なルール整備を行うことが求められると明記しております。今後ですね、オンライン診療の普及、技術革新等の状況を踏まえて、定期的に内容を見直すことになっております。また新潟県でもですね、令和4年度から、壁地等におけるオンライン診療デモ、モデルですね、検討事業を実施しております。令和5年度には、壁地に住む高齢者の患者と遠隔地の医師をですね、ビデオ通話でつなぐオンライン診療のモデル事業に取り組む方針を固めております。医師不足は深刻な地域でも安心して医療が受けられる体制づくりを目指しております。オンライン診療については、当庁の将来的なお考えますと、不可欠なサービスとは捉えておりますが、まず今後、国や県のですね、動向を注視しながら、情報収集に努めてまいりたいというふうに考えております。
以上、4番。
4番、高桑議員。
はい、4番。町長のお考えでは厳しいということで今お伺いしましたけれども、実は今回オンライン診療の質問をさせていただくので、佐藤先生の方にお話を伺いました。ネット上では佐藤委員もオンライン診療ができると、されていたのですが、実際には行っていないし、これからもやるつもりはない。で、佐藤先生も実際に画面を通しての診断というのは不十分であって、一般の普通診療を補完するものだとしてもあまり意味を感じていらっしゃらない、様子でした。もう一つはやはり医療機関にとってもオンライン診療というのは通常の個人員であると大変に負担が大きいというお話も聞いておりました。ただ今回このお話をさせていただくにあたって、このコロナ禍でオンライン診療っていうのは非常に格段に普及してまいりましたし、その医療関係にとってやはりオンラインにふさわしいもの、ふさわしくないもの
というものをしっかり仕分けをした中で、オンライン診療を進めていく必要があるのではないか。例えば今今年は花粉の量が平年の5倍とも6倍とも言われておりまして、非常に花粉症アレルギーをお持ちの方、私なんかもそうなんですけれども、自覚がありまして、これは薬をもらったらいいのかどうかというふうに悩むこともありますが、直接オンライン診療は直接関わる面談する診療ではないですので、お話とそれから指針見るだけの診療で、できるような、例えばアレルギー的なものの中でも最も軽いこの花粉症のようなものっていうのは、オンライン診療等には、適しているのではないかなというふうに考えます。ちょっと違いますけれども、長岡山越し地域はこれは新聞報道にもありましたが、厚生連の中央総合病院と連携して月2回の診療と月1回のオンライン診療を行っている。ただこういうその山越で行われているようなこととは、当庁は状況が異なっているというふうに思っています。例えば、ネット上では長岡でも43件、柏崎は17件の病院や院が現在オンライン診療が可能だとしておりますけれども、例えば出雲崎町が、行っております LINE アプリですね、LINE アプリでも今LINE ヘルスケアという名前で、オンライン診療を展開しております。厚生、経済産業省や厚生労働省の公認推奨アプリというのもございます。重篤な病気には細かく精度の高い検査が必要になるのは当然なので、そういった可能性のある場合には、例えばオンラインで受け付けたとしても、町内外の医院、大きい総合病院を紹介してくれるようなところも紹介してくれるということもあるそうです。現在会員されている町内の委員2点あります、2委員ありますけれども、例えば海岸の方の磯部先生、今お怪我をされて、休診されているというふうにも伺っております。いつやはり診療が受けられない町の状態になるかもわからない、そういうところでも、例えばこのオンライン診療がある程度浸透していたならば、その悪い状態というのはある程度緩和されるのではないでしょうか。当庁でも多くの方が高齢者の方、スマートフォン、パソコンなどの操作の扱いに慣れない方もいらっしゃいますけれども、町民の方々に任せているだけでは、オンライン診療がこれはもう進んでいくのは明らかなんですが、当庁ではそう早い浸透を見ないのではないかなと思います。ここに来て、そういう状況を改善する、あるいは補完するという目的で町が主導してオンライン診療を普及促進を進めてはいいのではないかなと思うのですが、それについては町長、やはり、どういうふうにお考えか伺いたいと思います。
はい、町長。専門的なことは私も心得てはおりませんがですね、先ほど申し上げますように、県もですね、試行的にですね、山越等で、オンライン診療等を行うという県の状況をですね、見極めたいと思っておりますが、このオンライン診療はですね、やはりですね、そのある診療を対象とする病院をどこに定めるのか、さらにですね、このオンライン診療に代わっては、いわゆる県がですね、派遣する看護師さんがですね、その患者宅にその診療オンラインシステムを持っていってですね、そこにおいて指導をしながら、いわゆる対外的などの病院になるか契約しながらやるというようなね、状況が一つの方式というふうに聞いております。そうしますとね、非常にこれはね、いろいろ難しい問題がある。看護師さんが派遣されて、そのような機器を持って看護高齢者のところへ行って、オンライン診療を受ける、 もう診療を受けるにもね、多岐にわたるわけですよね。身もあれば腹もあのね、内臓もあれば外科もあればですね、いろんな障害がある人なんですよ。まあ、その身をね、本当に対応するお医者さんがね、どこの病院に今医師不足で、しかもですね、患者の受け入れもできないというような状況ですよ。そういうところでオンライン診療がね、果たしてですね、成果を上げるか、私は非常に疑問を持ってるし、心配してるんですよ。まあ、そういう点をね、しっかりと見極めながら、私はね、まあ、率直に申し上げてね、それ以前の問題はなぜ私は申し上げるかというと、実は去る1月25日でしたよね、地域医療に関わる知事と市町村とのね、いわゆるブロック別の会議がございました。私はその時にも申し上げた、ね、ちょうどですね、国会が開会される前日とはね、今国はね、厚労省はいわゆるかかりぎりのね、制度の改革を行うべく今国会に提出するという記事を私は目にしました。いわゆる地域のかかりつけ医の医療制度をですね、しっかりと確立をし、将来的にはかかりつけ医の登録も促すという一つのね、国は方針を出しておるということを考えますときに、私たち町はね、第二次医療機におきましては長岡等々のね、十分ね、充足した環境下にあります。しかし我が町においてもね、本間委員が併用する診療所は2カ所ある、後継者が見つからない、将来的に無医長になる可能性は十分ある、そういう国の方針がある以上はね、私はそういう意味における今からね、そういう私たちが考えているチャンスに対するどういうですね、無医師の町村のやはりその不安を解消するか、これから全力を挙げてね、県知事からも対応していただいて、これは県だけの対応じゃない、私たち町もね、こういう最悪の事態を備えて徹底的にですね、対応を考案していかなきゃいけないと、私はそう申し上げて、今から私はね、それを十分に念頭に置いておきます。これ大変な問題で言うんですよ。オンライン診療でね、町民の全ての私は健康を保持することはできない、基本的なね、伊豆の町における無意識をいかに回復するか、これに対して全力を挙げるべきだと私は考えています。
議長4番
4番、高桑議員。
はい、4番、今町長のお話にありましたように、その かかりつけ医の制度、それから総合病院、基幹病院としての役割、そういうものについては私も聞くを読んでおりますし、これからその方向で、その医療体制というのは進んでいくのかなというふうには考えております。ただその今私が お話しさせていただいているオンライン診療というものは、それとやらずしてオンライン診療ができるというものではもちろんないわけですし、オンライン診療というものはそういうものを補完するものではないかなというふうに私自身個人としては捉えています。例えば東京や大阪など、都市部では今若い方のオンライン診療の受診が飛躍的に伸びているそうです。仕事があって医者に行けない、子どもを連れていくのに不安がある、子どもも忙しい、忙しく生活する若い世代でも、短時間で合間合間で受診ができて薬を処方してくれるということだからだと思います。以前からのオンライン診療を私以前から考えていたんですけれども、出雲崎町には今調剤薬局がないということがネックになると思ってきました。オンライン診療でやっぱり一番なのはきちんと処方された薬をもらえるということだと思うんですね。で、ところが最近ではネットで、処方箋を受け付け、送ってくれる薬局も数多く出てきました。ということで、直接調剤薬局がなくてもオンライン診療で、薬がもらえるという状況ができてきている
ということだと思うんです。で、先ほど町長もそのオンライン診療にも不安があるということをおっしゃったんですけれども、町が安心できるオンライン診療先というものを推奨して広報することで、例えばこの町長にいらっしゃる若い世代が、利用しやすくするということは、ひいては子育て世代への大きな支援だと私は一つ捉えることができるのではないかと考えます。そして若い世代にそういうことが浸透していけば、高齢者の方々も教えてもらったり一緒にやったりということで、利用しやすくなるのではないかというふうに考えています。今年、令和5年度に子育て応援宣言をする出雲崎町ですから、こういう今まで持っている、既存のさまざまな制度に加えてオンライン診療が利用しやすい町、いろいろ、行政も関わって教えてくれる町、こうした支援も非常に有効ではないかと思うのですが、町長はいかがお考えになりますか。
町長、
まあ、先ほども、ね、申し上げましたように、まあ、このオンライン診療はですね、看護師さんが高齢者宅を訪問しまして、タブレットや端末を使ってですね、まあ、遠隔診療をするものであり、まあ、県内でも6カ所程度やっているというような実績もございますので、まあ、このような状況の中ですね、町主導でオンライン診療を進めるには非常に私は高いハードルがあるというふうに考え、これをね、私はね、後ろ向きに考えるのではないですよ。現実を考えますと、先ほど申したように非常に高いハードルがございます。もうそういう転換がありますので、今県が進めておりますね、県のモデル事業などの診療実績、今申し上げた県がね、新年度からこれを始めるわけでございますので、まあ、そういう点をですね、しっかりと検証結果によるオンライン診療のね、安全性や必要性、有効性などを総合的に判断したらね、検討していきたいというふうに考えております。まあ、地域医療を確保する極めて重要な課題であると認識しております。まあ、そういう観点でもですね、限られた医療資源を有効に活用し、本当に町民の皆さんがね、身近な場所で安心して診療が受けられる医療体制の整備、これを目指していきたいというふうに考えています。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、
4番。まあ、町長おっしゃるように医療、医師不足も非常に深刻で、いろいろ聞き及んでおりますと、いずれ病気の診断も AI がしてくれる時代が来るんだろうなというふうに考えたりもしておりますけれども、何しろ、町長その非常に医療体制については不安を抱えてらっしゃる町民の方が数多くいらっしゃることは否めない事実なわけですから、ぜひ、町の診療体制もいろんな状況を考えながら、安心できるように進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、その2番目の質問なんですが、高齢者一人暮らしの方への見守りについて、ご質問させていただきます。この冬、一人暮らしの方が自宅などで亡くなられ、すぐに発見されなかったケースが何件もありました。お一人で暮らしていらっしゃると、体調が悪くとも助けを求められない状況があったのかもしれません。また50代60代の方もおられたように聞いております。地域の世帯数、人口が減少していることや、コミュニティとしてのつながりが希薄になっている今、何らかの方策が必要ではないかと思うのですが、まず現在の見守り体制について伺いたいと思います。
はい、町長。
高木さんの、ね、3つ目のご質問にお答えをしたいと思います。まあ、ご承知のようにですね、急速な高齢化、地域の結びつきの希薄が進む中ですね、全国的に孤立者や、あるいはですね、認知症高齢者の行方不明、全員などが増加しております。まあ、当庁の高齢者の見守り体制はですね、地域の群衆の結びつきと地域全体の見守り、支え合い体制づくりの強化を中心にいたしまして、民生児童委員による定期訪問、 あるいはちょっと先ほどによるですね、給食宅配サービスなど安全確保、また郵便局による見守り訪問サービス等を、まあ、実施しておるところでございます。さらに住民の方と接する機会のあるですね、民間業者と提携をするさりげない見守り安全確保の協力体制を構築しておりまして、町はですね、町または県と地域の守り活動に関する協定を締結する事業者からも日常の業務の範囲においてですね、何らかの異常を察知した場合に町の連絡をいただくですね、体制を取っておるというのが現状でございます。また高齢者一人世帯などに、ま、安心見守りサービス、火災通報サービスなどの機能を添えました、備えたですね、緊急通報装置を無償で対応して継続した支援が必要な世帯に対しましても24時間の見守り体制を整備し、不安を抱えている高齢者やご家族の方に対応してまいるというような事業を実施しておるところでございます。
議長、4番
高桑議員。
はい、4番、当庁においても、まあ、民生委員の方をはじめいろんな各種、給食宅配、あと郵便局等々複合的に、いろんな方がその見守らなければいけないご家庭に対しての支援をしていらっしゃること、また近所の方などが訪問されるというようなこともあって、そこのところは非常にある程度機能していただいているのではないかなと思います。ただ現実やはりそういう中においても防げない事態というのは起きるわけで、今回それが4件もあったということになりますと、やはりそこにもう一手間何かこう体制として組まなければいけないのではないかというふうにも考えます。ただ、今そうやって提携して、見守りをしていてくださる方々、あるいは民生委員の方、支え合いの方、まあ、そこにさらにということはこれもう難しいのかなというふうに思います。ただそのやはり、コミュニティとしてのその機能というのはもっともっと強めていきたいなというふうにはもちろん思っているんですけれども、まあ、それ以外に一番最後にお話しくださった緊急通報装置、ここの部分って、私も多分その方々は緊急通報装置、つけていらっしゃらない、方がもいらっしゃったというふうに聞いておりますし、お元気コール、例えば病院から立川の相談センターから月1回、ご利用者宅に、お電話をして健康状態を確認するとか、まあ、そういうような機能も持っていますし、動きがなければ通報が来るというふうにはなっているように思うのですが、ただ、やはりそれとてなんとなく不十分ではないかなというふうに感じています。実はもうこれ10年も前になるんですけれども、私ども島根県の奥出雲町に、視察に行ったことがありまして、そちらの方では国のモデル事業によって設置されたテレビ電話を利用して、コールセンターがあり、関係機関が連携して声がけ、見守り、買い物などの日常生活支援活動を行っていました。あの頃ですのではすごいなというふうに思ったんですけれども、もっと驚いたのは、朝起きてテレビ画面にポンとタッチをすると、家族、離れて暮らしている例えば家族や親族に安否確認のメールが届くというものなんです。あれから10年も経ちますので、その関係のシステムというのはかなり進歩しているのではないかなというふうに思います。例えば長野県の坂城町というところは、長野県と協力して県営の水道メーターに装置をつけまして、そのシステムを有料なんですけれども、朝水道を使うとメールが来る、でメールが配信される、で2時間以上水を使い続けていると異常が配信される、8時間以上使っていないと異常が配信されるというようなものなんです。 ご利用者の方の、声が載っていたんですが、普段あまり連絡を取っていない、子どもさんと話をする機会が増えた、親族からも、メールで安心することができる連絡を取る回数が増えたなどがありました。元気確認メールというのは、離れて暮らす親子の距離を縮める素晴らしいツールじゃないかと思っています。親族にダイレクトに確認メールが配信されるシステム、これを当庁でもぜひつけてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
長長、
源さんのね、先生長を支えてですね、いろいろな見守り高齢者の対応をですね、しておられる事例を今挙げられたわけでございますが、町といたしましてもね、町としてのやる限りなくできることはしっかりと、先ほど申し上げましたね、いろいろな方策を施しておるわけでございますが、いろいろね、私もテレビ等を見させていただいておりますが、やっぱり、高齢者の一人暮らしなりですね、独居老人等々がおられますと、離れた家族の方々がね、毎日電話を差し上げるとかですね、安全確認をするという、本当にですね、親子の情愛を通しながらきめ細やかなですね、対応されている姿を見ております。そういう意味ですね、私はやっぱり今後ですね、こういうその高齢者なり一人暮らしの老人宅が多くなるわけでございますので、仮にですね、親元を離れたお子さんなり、そういう方々からもね、やはり本当にね、自分が今成人してこれを頑張ってるんだ、これはみんなですね、親のね、大変な驚くと、そういう一つのね、保温感謝の気持ちを私はやっぱり持ってもらいたいなと思うんですよ。すべて行政任せにね、行政任せにあんた方に任せたということではなくて、町はね、私はやっぱり先ほど申しましたね、前から申し上げているように、ゆりかごから梅雨の住処まで、きめ細やかにね、対応してまいる、私はね、行政だけではなくて、そういうね、勝手のですね、親子の愛情とか、そういう面におけるですね、離れたところで暮らしているね、息子さんや、そういう皆さんからも、しっかりとね、見守り体制を責任を持ってやってもらいたい、そのやる補完は、町は全力を挙げてやってるね。全て行政に任せた、そういうことじゃ困りますよ、はっきり申し上げて、町はやりますよ、町はね、限りなく高齢者の皆さんの見守りの安全を確保するために、いろいろ意味で支援を申し上げてる、ね、しかし、それだけではね、もうそれは施設、そういう設備はそういうものだけじゃないんですよ、やっぱり私は離れたところに暮らす、そういうね、皆さんからもしっかりと責任を果たして、ね、いただくように私は頑張ってもらいたいと思うんですよ、率直な意見。ね、その中において町も最善の努力をするというふうに考えて、ただしそういうね、親戚、隕石、隕石のない方に対しては、町は町内のね、対応してまいるということでございますので、基本的な方針は、独居老人なり、お年寄りの皆さんの家庭を守る町は、十分ですね、配慮していきたい、その中におけるですね、また先生たちの良き事例も、お聞かせを願っているわけでございますので、またそういう制度を採用するところは、採用しながら一段とですね、高齢者の安全安心を確保する、そのために頑張ってまいりたいというふうに考えています。
議長、
4番高桑議員。
はい、4番、本当に町長のおっしゃる通り、家族の絆、親族の絆が深まることが一番だというふうに思っております。今回質問したのは、そういう効果を生むための一つのツールとして、そういうものがあるとさらに深まるのではないかということで、お金もかかることですし、ご検討いただくことの一つとしてお考えいただければと思います。申し訳ありません、私ちょっと順番をちょっと間違えてしまいまして、通告の2番目ですと、その今回、亡くなられた方に、60代50代の方がおられたということで、 そういう方々に現在65歳以上に貸し出しをしているこの緊急通報装置、こちらの方を希望によってはお一人暮らしの若干それよりも下の世代の方でも利用できるもの利用できるようにできないかという質問をさせていただきたかったんですが、申し訳ありません、飛びました。それ一つお願いいたします。
町長。
まあ、高倉議員さんのですね、ご質問にお答えしたいと思いますが、まあ、緊急通報体制整備事業の実施要項ではですね、おっしゃるように対象者をですね、おおむね65歳以上のもののみからなる世帯の世帯身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている者 の, のみのみ失礼しました。もう一度申し上げますが、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている者 のみからなる世帯の世帯や、その次にですね、町長が特に必要と求めるものとしております。そういう観点からね、今、議員さんがおっしゃるように、65歳未満の方であってもですね、その健康状態や世帯の状況などを確認しながらですね、日常生活の見守りが必要と判断した場合にはですね、緊急通報装置も設置するということになっておりますし、過去にもですね、こういう事例を、いわゆるその町長の判断ということで設置したケースがありますので、もしですね、そういう世帯なり、また民生なり、皆さんの方からね、そういうまた状況を伝えていただけなれば、まあ、十分対応してまいる所存でございますので、よろしくお願いします。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番、町長がからお認めいただければ、まあ、設置ができるということなんですけれども、この緊急通報装置を実は結構高齢な、例えば70歳代の方々でも、もちろん65歳以上に含まれるわけですが、黄金期で活動されている方っていうのはこれが頭にないケースって非常にたくさんあって、やっぱりご自宅につけていらっしゃらない、まあ、こういうことがあってもつけてらっしゃらないという方が何もいらっしゃいます。やはりこういういい制度をお持ちな持っているわけですので、ぜひこれから広報をしていただいて、そういう孤独死の状況を見聞きして自分たちは不安だと、こういうものがあるよっていうことを知らないで、やはりいらっしゃる方はそういう不安を抱えることになりますので、ぜひ、こういうのは広報をしていただき、対象であってもつけない方ももちろんいらっしゃるんでしょうけれども、活用いただけるように、十分な広報をしていただければと思います。まあ、今回お亡くなりになられた方がおられたということで、町としてもこういう形で、体制、見守り体制を組んでいるんだということをぜひ声を大にして、広報していただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。